島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第28回の配信です。ゲストは今回も DJ 響さんです。お願いいたします。
DJ 響です。よろしくお願いします。
本当にお話ね、たくさんお持ちですよね。
いやでもそうですね、カウントしたことはないんですけど、結構な数多分あると思いますね。
いやそれこそもう200、300じゃ聞かないんじゃないですか。
あでもそうかもしれないですね。昔から本当に、前回前々回の回でも喋りましたけど、昔から好きなんで、
ね、だって幼稚園からね、その響さんの怪談人生は始まってるっていうね。
そうですね。
だからもうお話ししてたら、あそういえばこれはこういう話もありまして、あこれもありましてって、もうね、話が
そうですね、もう思いつきますね。
尽きないって
連鎖するというか、
めちゃくちゃ楽しいですね。
いや楽しいですね。
で今回もちょっとね、ぜひあの響さんにも聞いていただきたいっていうね、はい、非常に興味深いメールをいただいてるんですよ。
はい、はいはい、
ありがとうございます。これね、あの聞いてみたいことというタイトルでこちら送っていただきました。ありがとうございます。島田さん、スタッフの皆様こんにちは。いつも楽しみに拝聴しています。おしること申します。
そう、声が怖い感じそこからやっぱドライブ感出していくんですね
ドライブ感いいです、さすが DJ。
あ、いえいえ、
はい、おしるこさんからいただいたんですけども、これね、一つ気になっていることがあるんで質問させてくださいっていう。生き霊に顔が似てくる件についてなんです。昔からね、狐に疲れると目がつり上がるなんて話を聞いたりもしたことあるんですが、かくいう私も今現在進行形でそういった悩みがあるんです。私には趣味つながりで長年ネットのみのやり取りをしていたお仲間がいます。お互いに顔は知りません。その中の一人の女性、かっこ A 子さんにですね、ひょんな誤解からひどく恨まれるようになってしまったんです。丸2年ほどひどい中傷や嫌がらせを受けていました。辛い日々でしたが、黙って耐えていた折、自分の顔が急激に変わってきたなあという感覚があったんです。痛みすら起こる日もありました。ひどく違和感や嫌悪感を感じていまして、 MRI でねちょっとこう調べたんですって、
はいえはい、
でも異常はなかったんですって。で久々にね会う兄弟などにも、あれ顔変わったねなんて言われる始末なんです。自分じゃなくなってきてるみたいなんで、鏡を見るのがもう辛かったんです。そう感じていた最中、初めてリアルでの趣味の集まりがあり参加した際、 A 子さんの顔を知る共通の友人たちに、あれ A 子さんに顔そっくりだね、うん似てる似てると口々に言われてしまったんです。その場は笑顔でやり過ごしましたが、とても気持ちが悪かったです。私のこの状況が彼女の生き霊のせいなのかは判断がつきかねると思いますが、そういったことは実際に起こるんでしょうか。また万が一起こった場合には、離れてくれれば顔は元に戻ってくるのか知りたいです。できればどうすれば離れてくれるのかも含めて、私の方が彼女の嫌がらせを気にしすぎているせいなのかもしれないとも思ったりもしています。 PS、後日知人にですね、この A 子さんの写真を初めて見せてもらいましたが、はい、その写真本当に今の私かと思うくらい似ていました。すごくないですかこの話。
すごいですね。はあ。
確かにね、その狐つきなんて昔から言われていて、顔が狐のようになってくるとかっていう、はい、まあお話、はい、伝承は聞いたことありますけども、はい、あとはちょっとね、霊に取り憑かれてしまった人が性器がなくなっていくとか、
は
い、以前は覇気があったんだけど、ちょっとなんか目がとろーんとしてくるとか、はいはい、顔色が悪くなってくるとかね、
はい、
頬がこけてくるとか、そういうのはなんか、
まあ、ケースとしてはまあ、まあ、
体調が悪くなってきたりとか、はいね、気にしすぎてそういう顔になってくるのかなって分かるんですけど、生き霊とですよ、顔が似てきちゃ う, ってう、
これちょっと下手したら根が深いというか
ですよね。
そうですね、はあ、でも顔が変化するって意味で言うと、ちょっとまあ短い話ですけど、僕も似たようなケースの体験談を聞いたことがありまして、はい、でこれも以前私のクラブによく遊びに来てくれていた女性の方なんですけど、その方の かつて住んでいた実家の近所に、はい、ちょっとした神社があるらしいんです、
はい、
そこはもう本当に、まあ、ちょっとした社があって鳥居があってぐらいの本当に最小限 の、 あの神社みたいなところなんですけど、ちっちゃい時からその神社が気になっていて、でその前を通り過ぎるたびに手を合わせて まあ、お願いをしてたらしいんですよね、うんうん、で、まあ、子供ながらに例えば足が速くなりますようにとか成績が良くなりますようにとか、まあ、そんなお願い事だったんですけど、それがですねある時結構な確率で願いが叶ってるってことに気づいたらしいです、
面白い、
その方、はい、で高校になって、まあ、ちょっとした些細なことで父親と喧嘩をしてらしいんですよね、うん、で家を飛び出してその神社のとこ、行ってですね手合わせて、もう子供というかまあ高校生ですけどね、こう衝動的にお父さんなんかひどい目に遭えばいいのにって手合わせて言ったら、
はい、
1週間後ってましたかね、お父さん交通事故で全治3ヶ月の大怪我したんですよ。でそれでちょっと怖くなったらしいんですよね、
はいはいはい、
で一旦もその神社から距離を置くようにしてたんですけど、まあ、実家を出て仕事を始めてですね、で20歳を過ぎた頃に久しぶりに実家に戻ってきて、で近所を散歩していくとあの神社が見えたんです、うん、でなんとなく懐かしくなって神社のそばですって歩いて行ったんですよね。そしたら完全に無意識なんですけど手を合わせて、なぜか分かんないですよ、私あなたのとこにお嫁に行きますって言っちゃってたんですよ、意識してない
のに、はい、
で何今のと思ったんですけど、とりあえずまあもしかしたらなんかちょっとね変 なんか気持ちがこう不安定だったのかなと思ってやり過ごしたんですが、その日以降その彼女なぜか分かんないですけど、あの男性との良縁に全く恵まれなくなって、で結局、まあ、今40ぐらいの方ですけど、もうそこから誰ともお付き合いできずに、別に結構性格もいい方で楽しい人なんですけど、そんながなくっていうことなんですが、ただちょっと先ほどのこのメールの方の話も若干似てるんですけど、はいはいはい、顔が変わってきたらしいんです、その20歳から40まで、でそれが、まあ、年を経て顔が変化するとかではないんですよね、うん、人への目が二重になったらしいんですよね、
うん、
そしてなんか鼻筋がこう鼻の形がこうスラッと変わってきて、まあ、簡単に言うとすごい美人の顔になってきたらしいんですよ。で久しぶりの友達からあの聞くと、あんた整形したって言われるぐらい
変わってるわけですね、
はい、だからもしかしたら私あのお狐様に、まあ、その社がまあ稲荷神社なんですけど、まあ、見入られてしまったのかなっていう話を聞いたことがあって、だから、まあ、これはメールの方は生き量ではありますけど、何かそういったのに見入られて表情が変わるっていうケースの話も、まあ、あるのかなという。でさらにですよ、あのこれ今キツネ月とかって話もさっき島さんもされましたけど、
はいはい、
いやもしかしたらですけ ど、あのキツネお狐様稲荷神社というか、まあ、キツネとある種呪術の、
うん、
その結びつきって結構あるとは思うんですよ、
うんうんうんうん、
で例えば狐がある神社で、行列をなして歩いていて、いわゆる狐の行列みたいな、
はいはいはい、
でその狐が、あのこれも友人が見た体験談、まあ、お話はすると長くなってちょっと割愛しますけど、友人がその狐の行列を見たって話をしてくれたんですけどね、うん、その歩き方が奇妙だったっていうんです。
どういうことですか。
それが普通歩くときって右足出して左足出して、まあ、交互に出すじゃないですか、ただその彼が小学校の時に見た狐の行列は、足をまず例えば右足を出して、そしたら左足を一旦右足の場所に揃えるんですよ、ピタッと、
うんうんうん、
で今度また右足を前に出して、次左足がまた右足の前にピタッと揃えると。だから交互に前に出すんじゃなくて一回一回足を揃えているのを見たっていうんですよ彼、
うんうん、
その歩き方が奇妙だったって話を聞かせてもらったんですけど、話聞いた時は僕はあんま知識もなくて知らなかったんですが、いろいろ調べたらですね、あのその歩き方っていわゆるこの変梅っていうんですけど、
はい、
神主さんが、
ああ確かに確かに、
はい、あの呪、まあ、呪詛、まあ、どっちかというと結界を張る時とかですけど、
まあ、ご祈祷の時なんかもその歩き方されてますよね、はい、
っていう歩き方なんですよね、
うん、
でさらに紐解いていくと、その変梅ってもともと中国の道教につながるんですけど、その右歩っていうその呪術をかける時の歩き方になるんですよ。でどっちかというと変梅、日本に伝わってきて変梅ってなった時は、まあ、どっちかというと結界を張る、まあ、身を守るためのものだったりお祓いのものですけど、道教の右歩ってどっちかというと呪術を呪いを飛ばす側の作法でも使われたらしいんですよね。で狐がそういったものを使ってるって考えると、もしかしたらこの一気量を飛ばされてるって、この冒頭のこのメールの方、恨みを買ってるその人が何かしら呪術的なものを使ってこの方に何か飛ばしてる可能性もあるかなとちょっと思いましたね。
ちょっと思いますよね、はい、なんか よく言うじゃないですか、はい、やっぱりこう亡くなっている、ね、霊よりも生き霊、生きてる方が力が強い、
はい、
でよく霊媒師さんなんかでも生き霊を払う方が厄介なんだよとか、うん、
聞きますね、
大変なんだよとか、
はい、
ちょっとね顔が変わってきてしまう、しかもそっくりになって、共通のお友達がそっくりだね、似てる似てるって言って、自分でもね、はい、写真見てこう確認して分かるぐらい、はい、顔が変わってきてるっていうのはこれちょっと根が深い気がしますよね。
そうですよね、
本当に一刻も早くというか、はい、ちゃんとね、
はい、
したところで見てもらって、ね、お祓いしてもらった方がいいなってちょっと単純に思っちゃいましたね。
そ
うです
ね、まあ、それか本当に、まあ、この方もおっしゃってましたけど、もう基本的には気にしないっても大事かもしれないですね。やっぱ呪術ってあの信じ込んでしまう方がやっぱり作用してしまうって話もあると思うんで、極力もあんまり気にしないようにっていうのも、まあ、応急処置じゃないかもしれないですけど、まあ、大事かもしれないですね。
はい、よくあの夫婦がね顔が似てくるっていうのは、まあ、同じような生活環境でとか同じものを食べてとか、
はい、
というのもあるのかもしれませんけど、はい、でもなんかその一方でやっぱりお互い思ってる気持ちが強いから似てくるんだっていう考えもあるらしいんですよ。
あ、はい、
だからそういうふうに、まあ、これはいい思いではないのかもしれないですけど、うん、やっぱり相手を強く思うとなると、うん、顔が似てくる、
そうですね、何か飛んでくるのかもしれないですね、そういう体に作用するような何か念みたいなもの、
しかも思われてる方が思ってる方の顔に寄ってくっても何か不思議ですね。
そうですね、
うん、いやこれだけちょっと衝撃的な、はい、ね、メール送っていただいて非常にありがたいし心配なんですけど、はい、なぜ名前がおしるこさんっていうすごいこうまあ、多分僕らの気持ちをね多分和らげてくれようっていう、本当に優しい方なんだな
って
思
います。そうですね、ちょっとこう和ませていただくというか、
ね、
はい、
対局みたいな名前ですもん
ね。そうですよね、おしるこさんですもんね。
おしるこさんです、
押しますね、すごい
すみません、本当に怖くなっちゃって。
確かにそうです、
ね、すみません、はい、
まあ、よりどころというかね。
でもぜひちょっとおしるこさん本当になんかね、はい、あのないうちにちょっとね、
はい、
相談もねしてちょっとやってです ね、
そうですね、
また大丈夫でした、ね、治ってきましたっていうね。あとやっぱ響さんおっしゃったように気にしすぎないってこともあるかもしれませんけど、はいはいはい、またちょっとね後日談送っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。さあ今回も DJ 響さんのディープの話この後伺っていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
島田秀平とオカルトさん。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
改めまして島田秀平です。さあもうねオープニングでもねだいぶ話していただいた感はあるんですけども、ここからでもですね、はい、響さんに替え玉話披露していただきたいと思います。お願いいたします。
はい、お願いいたします。そうですね、前回も美容師さんから聞いた話を話しましたが、この話もその方とは別なんですけど、ある美容師をされている新次さんという男性の方から聞かせてもらった話なんですよ。
はい、
その新次さんがですね高校生の時の話なんですよね。うんうん、当時仲良く遊んでいた男友達が2人いたらしいんです。
はい、
まあ、仮に A 君と B 君としますけれども、でこの3人でですね、夏休みが終わった後の9月のある週末のことなんですが、まあ、なんとなく話が盛り上がって心霊スポットに肝試しに行こうという話になったんですよ。でその当時ですね、シンジさんと A 君はバイクを持っていたんです。
うん、
で B 君はバイクを持っていなかったんで、まあ、心霊スポット行くにしても B 君はどちらかの後ろに乗ってで行こうという話になったそうなんです。で行った場所というのがですね、まあ、当時シンジさんが住んでいた町から、大体バイクで30分ぐらい行ったところにあるとある廃墟の神社なんです。
ほう、
はい、でですね、そこ結構有名な心霊スポットなんですよ。まあ、仮にイニシャルで K としておきますけど、その K 神社という神社でですね、で、まあ、そこは調べたら有名だから行ってみようって言って3人そこに行くことにしたそうなんです。でその神社、まあ、実は私も、行ったことあるんですよね。
うん、
まあ、それは単純に心霊スポットの取材という形で行ったんですが、山の中腹にあって、で長い石段があるんですよね。で石段を5分10分ぐらい歩いたその上に敷地があって、そこにまあ神社の社があると、
うん、
まあ、そういった作りになっているところなんですよ。
はい、
でそのシンさんたちも夜中行ってですね、で現地に着いたのが24時を過ぎたぐらいの時間です。で石段の下にバイクを止めて、で石段をまあ5分ぐらい歩いて登って敷地に出て、で3人その敷地内を散策したんですよね。でひとしきり見たんですが、シンジさんたち拍子抜けしちゃったんです、
うん、
っていうのはここ有名な心霊スポットって聞いてたのに何にも怖くないと思ったらしいんですよ、
はい、
でまあここでもなんかつまんなかったなって話をしてたら、友達の一人 B 君がですね、これ3人で行くから怖くないんじゃないの、一人ずつバラバラになって散策しようよって言ったんですよ、
はい、
で待ち合わせ時間決めてその時間まで一人ずつ行こうって言って、まあ、とりあえずあまあ分かったちょっとやってみようって言って、まあ、待ち合わせ時間を夜の1時半に決めてそれぞれ手分けして散策をしたんです。でたださすがに新さんが言うには一人だと怖かったせました、うんうん、やっぱりもう夜ですしね、もう辺り真っ暗ですし森の中、まあ、そんな中一人ライト持って歩くわけですからもうやっぱり怖かったんですが、ただ決定的な何かはなく、まあ、待ち合わせ時間になったので戻ってきたんですよね、あの待ち合わせ場所 の、 あの石段上がったところの鳥居のところですけど、でそしたら A 君はいたんでどうだったって言ったら A 君がいやさすがに怖かったねって、まあ、そんな話をしながら B 君の帰りを待ってたんですけど、うんはい、この B 君がですねなかなか帰ってこないんです、
うん、
で結局20分ぐらいしても帰ってこないんでちょっと心配になってきて、で、まあ、結構足場も悪いんで怪我とかしてるとまずいと思って探しに行こうって A 君と新次さん2人でまたその敷地に入って B 君を探したんです、
うん、
でライトで照らしながら B 君の名前を呼んで探したんですけどどこにもいないんですよ、
ええ、
で結局敷地の一番奥社がある場所まで来たんですよね。でそしたら社の方角真っ暗な闇の中ですけどバタンバタンバタンって音がするんです、
はい、
でえお前聞こえるって新さんが言ったら A 君がうん聞こえる、なんだろうあの音って言って持っていたライトをそちらにスーッと向けたんですよ。
怖い、はい、
したら丸いライトの明かりがスーッと横に動いて、社の正面をふっと照らしたんですが、その瞬間2人とも思わずうわーって言っちゃったんですよ、っていうのは、
はい、
その社の前に賽銭箱お賽銭箱が置いてあったんですが、その賽銭箱の周りをあの B 君がまるで犬のように両手両足を地面についてバタバタとぐるぐるその周りを回ってるんです。でその異様な光景に驚いてお前何やってんだよって言うんですが、その B 君一心不乱にその体勢のままぐるぐるぐるぐる賽銭箱の周りを回ってるんですよ、
うん、
でもう慌てて取り押さえたんですがすごい力なんですよね。で結局周りを見たらですね、そのすぐ近くに、神社で手を洗う場所ありますよね、水が流れて、
は
いはい、でそこの横に水道があったんで、うん、新次さんそこまで行って近くに桶があったんで水汲んでその B 君にバシャンってかけたんです、
はい、
そしたら B 君動きがピタッて止まって地面にパタンと倒れたんですよ、そのまま。でどうしたの大丈夫かって言ったら B 君が震えながら寒い寒い、それだけしか言わないんです、
はい、
もうこれはただごとじゃないということで B 君を抱えて、そのまま石段を降りて、まあ、その石段の下にあるバイクのとこまで戻ったんですよね、うんうん、その頃になると B 君ちょっとだけ落ち着いてきてお前何があったんだって聞いたら B 君が全く覚えてないって言うんです。何の記憶もないって言うんですよね。なのでさすがにここの神社やっぱりやばいな、なんで怖いからもう今日は帰ろうって言って帰ることにしたんですよ、うん、でただそのまま帰るのも怖いんで、A 君の家に寄ってで A 君の、A 君は一人部屋があったんで当時その A 君の部屋で朝まで、みんなで遊ぼうということになって、まあ、そのまま帰ったんですよね。で途中、コンビニに寄ってお菓子とか飲み物買ってで結局 A 君の家まで行ってで A 君の部屋に着いたんですよ。でその頃にはさすがにもう家に入ってますからね、もう気分もちょっと落ち着いていて、はい、でみんなで楽しくお菓子を食べながら談笑してたんですよね。でそれでこうみんなの動画をこう撮りながらですね、こいつらビビってましたよみたいな、したらいや俺ビビってねえよみたいな、そんな感じの会話を、撮って遊んでいたんです、
はい、
で結局まあそれで朝の6時ぐらいになってみんな疲れ切ったんで、まあ、そのまま A 君の部屋で雑魚寝状態で寝たんですよね。でただですね朝の8時ぐらいですかね、
うん、
新次さん寝てたら A 君に起こされたんです。おいちょっと起きろって言って、どうしたって言ったらB 君がいないって言うんです。
え
で何ってあいつ一人で帰ったんじゃないのって言ったら、いやそんなことない、あいつバイク持ってないから俺が家まで送り届けるって言ったから。で結局起きて B 君探したんですけどどこにもいないんです、
うん、
で家の近所中も探したんですけどいないんですよ。でさすがにおかしいっていうことで一応 B 君の実家まで行ったんですよね、家まで。 したら親が出てきたんですけど、帰ってないって言うんです。うちの息子まだ帰ってないよって、うん、でさすがに心配になったんで、結局警察交番まで行って、一応全部おまわりさんに話をしたんですよ。で B 君がいないです、いなくなりました。でもう事細かに全部正直に言ったらしいです、はい、昨日の夜心霊スポットに遊びに行ってっていうところも含めて、で警察の方が分かりました、じゃあこちら調べますんで、一旦今日は帰ってくださいって言って、その日はそれで終わったんですよね、うん、そしたら次の日警察から新次さんのところに電話が入ったんです、
はい、
今すぐ何々署まで来てくださいって言われて、まあ、とりあえず急いで向かったらしいんですよ、うん、そしたら警察署に行ったら A 君も呼ばれていたんですよ、
うん、
で2人別々の会議室に案内されて、そしたらそこが会議室というか、もう本当ドラマで見るようなあの取り調べ室ですよね、
はい、
で2人の警察官が前に座って、うん、一昨日何があったかもう一度全部ここで喋ってくださいって言われたんですが、なんかその口調が妙に怖かったんですよ、はいはい、ちょっと高圧的な態度というか、うん、でとりあえずお前さんに言ったこと、まあ、全部事細かに全部喋ったんですよね。でしたら警察が、お前たちまだ未成年かもしれないけど本当に正直に言わないとまずいよ、これから先の人生もあるしって、そんな言い方をしてくるんですよ。
何
で怖くて、いやいや本当のこと言ってます、いやそんなわけないだろうって言うんですよ警察が。いや本当です、いや僕その B 君と A 君3人で心霊スポットに行って、そしたら B 君がおかしくなって、夜中その賽銭箱の周りぐるぐる回っていて、で心配だったんで、そのまま水かけたら気が確かになったんで、帰ったんです、で帰って A 君の家で3人で遊んでたんですけどって言ったら、警察がその机をドーン叩いて、お前嘘を言うなって言うんですよね。その時間もう B 君死んでるからって言われたらしいんですよ。で驚いて、いやそんなはずないです、でいや B 君その時間もう亡くなってるからって警察が言うんですよ。警察が言うには B 君見つかったんですけども、うん、その神社の社の賽銭箱の横で亡くなってるのが発見されたんです。で死亡推定時刻が夜中の2時なんですよね。で心臓麻痺で亡くなったらしいんですが、
はい、
その2時の時間ってちょうどあの B 君が賽銭箱の周りをぐるぐる回っていたその時間帯なんですよ、
うん、
だからお前たちが言ってる話は嘘だって言うんですよ警察は、って言うんですが、もう新次さんからしたら本当ですから、いやそんなはず絶対ないです、3人で A 君の部屋で朝方遊びましたからって言った時に思い出したんですよ、あの携帯電話、あそこに動画を撮ってるはず
なんです。そうかそうか、証拠になりますもんね、は
い、で慌てて、あお前さん待ってください、ちょっとこの携帯電話で動画撮りました僕って言って携帯を出して、で見てくださいって言って再生したんですよ。そしたら確かにそれ A 君の部屋が映ってるんですよね、うん、で楽しくおしゃべりみんながしてる。ただ新次さんは A 君と B 君を2人画面に画角に収めて撮ったんですが、 A 君しか映ってないんです。ただ A 君は誰もいない空間に向かって楽しそうに喋っている。でもう手が触れるのが分かったそうなんですよ、その新次さん。で警察も見て、これやっぱり嘘じゃないかって言うんですが、その警察が、うん、ちょっと待て、もう一回見せろって言うんですよね。でもう一回再生したら、これおかしくないかって動画のある一点を指さしたんです、
うん、
それ何かというと、ちょうどその A 君の部屋の壁ですよね、その後ろに背景に映ってるその壁に時計がかかってるんですが、その時計の針がなぜかすごい勢いで逆回転してたそうなんですよ、ぐるぐるぐるぐる回ってる。ちょっとこれおかしいなって警察が軽減そうな顔をして、とりあえずこれは証拠品として一旦預かるとって言って、まあ、それは没収されたらしいんです。でとりあえずその日はもうそれで、供述調書というかそれは終わってですね、一旦家に帰っていいとなったんですが、次の日また警察から電話があったんです、
うん、
で新次さんまた行くと、まあ、当然 A 君も呼ばれていたんですけどね、ただまたその取り調べ室に呼ばれて、そしたら警察の方がもう一度話してくださいって言っても、一応もう一回話したんですよね、うん、こうこうこういうことがありました。ただ警察の口調がだいぶ柔らかくなったらしいんです、
うんうん、
そんな高圧的な態度じゃなく、そしたら一通り喋ると警察の方が分かりました、じゃあこれで供述調書書きますね、で死亡推定時刻 B 君の、まあ、確かに2時でしたと、正式に調べた結果で、ただ外傷が何もなかったって言うんですよ、
うん、
だ仮に A 君と新次さんが B 君を殺害したとしたら必ず暴行を加えたり何かしらの外傷があるんですけど、うんうん、もう何にもなく本当に心臓麻痺だったらしいんですよね。だからそういった証拠もない、しかも警察は途中立ち寄ったコンビニの防犯カメラも調べたらしいんです、
うんうんうん、
そしたら確かに映っていたんですが、それ A 君と新次さんしか映ってない、ただ A 君と新次さんは誰もいない空間に向かってあたかも そこに B 君がいるかのような会話をしている姿がコンビニのカメラにも収められてたらしいんですよ、なので警察としては少なくともシンジさんと A 君は B 君が生きていたと思い込んでいたという証拠にこれは使いますと、いう話になって、結局まあ最終的に当然罪に問われることはなく、まあそのまま終わったんですけれども、まあ、そんなことがあったんですと話を聞かせてもらったんですよね。でただその出来事からちょうど1年後 A 君から久しぶりに連絡があったらしいんです。どうしたのって聞いたら、なんか分かんないけど俺の右足の膝に何か模様が浮き出てるって言うんです、で詳しく聞いたら人の顔のようなあざが浮き出てきてるらしいんですよ、でなんか気持ち悪くないこれって言って実際今写真かなんか送ってきたらしいんですが、確かに気味悪いんです。そしたらその直後その A 君交通事故で右足を切断するっていう大きな事故を起こしてるんですよ、でこれの事故も奇妙なんですけど、高速をバイクで走ってたんですけど右足を見たらもう右足がなかったらしいんですよ。で中央分離帯が何かにぶつかって右足が切断されたらしいんですけど、気づかずにそのまま1キロぐらい走ってるんですよ。その A 君
気づいてなかった、
気づいてなかったらしいんですっていう非常に奇妙な、まあ、事故なんですけど、でそれがあって、で直接因果関係を結びつけるのは難しいんですけど、もしかしたらあの神社の一件かもって新次さん思ったらしいんですよね。そしたらその半年後新次さんもバイクの事故で右の肺を一部欠損するっていう大きな事故を起こしちゃったらしいんですよね、なんでそんなことが続いたんで、あこれはおそらくあの神社、あそこの何かしらが自分たちについてるに違いない、そう思って、まあ、非常に恐ろしかったというお話を聞かせていただきました。
皆さんそれぞれにね、いろんなことが起きてしまったんですね。
そうですね、
まあ、軽はずみでねちょっと言ってしまったし、はい、肝試しかもしれませんけど、はいはい、心臓麻痺で B さんが亡くなってしまったわけですもんね、
そうですね。でこれやっぱちょっとリアルだなと思ったのが、これもちょうどその新次さんに僕が髪を切ってもらってる時に、まあ、聞かせてもらったんですけど、この話やっぱり友達が亡くなられてるわけじゃないですか。だからその20歳ぐらいまではもう本当にトラウマでやっぱり人に言えなかったっていうんですよね、新さん。ただ20歳超えてある程度気持ちの整理もついてきたら、やっぱこんな不思議な出来事っていうのがあるんで、どちらかというとやっぱり自分の中でこう留めてるよりも吐き出して人に喋った方が、もしかしたらいいのかもっていうふうにちょっとまあ考えが変わってきて、まあ、ちょっと響さんよかったらこれ、まあ、当然場所とか名前とかは伏せますけど、はいはいはい、よかったらお話ししてくださいね、こんなことが本当にあるんですっていうっていうふうに話してくれたんですけどね。
いや例えばね、はい、その心臓麻痺で急に亡くなってしまったから、はい、その B さんも自分が亡くなったことに気づかず、でそれで、まあそのまあ、霊となって、で一緒にこう行ってみんなもそれに気づかず一緒にこう話してたのかなとか思ったりもする部分もあったんですけど、はい、そこの動画の時に時計がずっと逆回りしてるっていうのが、
いや気持ち悪いですよね。で僕その新次さんにその携帯ありますかって言ったら、残念ながらそれも警察にやっぱり押収されて、
そうなんですか、はい、
帰ってきてないらしいですね。
そこの瞬間っていうのはもうちょっとおかしな時空というか、
そうですね、
もうね過去から現在未来とかっていうそういう普通の時間が流れる場所じゃないところだと、
何かがそうですね、やっぱり歪んでた状態なのかなと思いますよね。
まあ、あと、ね、右足ですよ ね、
あそうです
ね、バイクでねそれに気づかず1キロも走ってるっていうのも不思議というかすごい話ですし、あと右の肺でしょ、どちらも右側っていうね、何かそれも
そうです、ね、
何かあるのかなとか考えちゃいますよね。
で結局その新次さんも、だいぶ時を経てですね、まあ、20歳ぐらいの時に住ましたかね、一度お祓いに行ったらしいんですよ、
はい、
やっぱ気にはなってたんで、ただ、まあ、霊媒師の方が言うには、B さんは、やっぱりそのなんだ、新次さんと A 君っていうところに、まあ、今島田さんの解釈に近いですよね、やっぱり気づかずについてきていたんじゃないかとっていう話をされていて、で、まあ、今はもうそんなに心配することはないけれども、本当に下手をしたらやっぱり命をその新次さんとか A 君も取られるところだったっていう話をされたと言ってましたね。
だってね、そのお賽銭箱の周りを犬のように、はい、ね、ずっとこう走り回ってるって何かやっぱ取り憑かれてるとしか考えられないですもん
ね。そうですね。でその神社、僕もいろいろ調べたんですけど、結構その何でしょうね、犬のような 状態に人がなってしまうっていうような話が結構あるんですよ。
それお稲荷さんですか？
いや、稲荷神社ではないですね。へー、はい、だからもしかしたらやっぱその神社のもともと何かあるその、まあ、ある種 悪霊といったらよくないかもしれませんが、何かそういったものっていうのがそういった遊び半分で肝試しとかに行った人についてしまう可能性もあるのかなと思いましたけどね。
毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら、島田秀平とオカルトさん。
いやでも、まあ、確かにね、肝試しってなると、まあ、やっぱりね、まあね、その遊び半分で行くという時期も分かりますけど、やっぱり良くないですよね。
そうですね。
すごく、ね、印象的だったのが、はい、あれですよね、そこのトンネルかなんかにみんなで行ってふざけてってなった時に、帰りに、はい、なんか車の前に動物が現れたっていう。
はいはい、これも僕が聞いた話ですけどね。そうそう、本当に遊び半分で、まあ、あるトンネルに仲間内で行って、帰り道、車を帰りの道をやめちゃう運転してたら、本当に猫が、白い猫が飛び出してきて、思わずブレーキを踏んだんですが、ドーンって衝撃が走って、うわ引いちゃったと思ってみんなで周りを探したんですが、何もいない。で、まあ、この話聞かせてもらったら女性の方ですけど、その車に乗ってた女性ですけど、ただその女性の方はあることが気になっていて、当時自分が飼っていた猫の姿にそれが似てたんですよね。
ありえないですよね。そうです、心霊スポットの帰り道にね、はい、猫なんかいるわけないですから、自分の飼ってる猫がね。そう
です
。
で、結局まあ猫を周り探しても見当たらなかったんで、まあ、もしかしたら気のせいかなと、みんなそういう自分に言い聞かせて帰ったんですが、その女性の方が家に帰ったら、自分が飼っていた猫がリビングの真ん中で亡くなってたという話も聞かせてもらったことがあったんで、
だからもしかすると、はい、その飼ってた、ね、ペットの可愛らしい猫が身代わりにされたとか、うん、身代わりになってくれたとかっていうかもしれないって話。
そうですね、そういうふうにも思いますけどね、はい。
でまたね、自分はまあ自業自得だけど、ペットとかね、自分が強い場合、その周りにいる弱い方に弾かれていってしまうって話もあるじゃないですか。
そうですね、
子供とか、
はい、
奥さんとか、
身近な人からこう、なんでしょうね、こう被害に遭っていくっていうケースもありますからね。
そういうことにもなりかねないのでね、やっぱりできれば行かない方がいいし。
そうですね、
やっぱこう面白半分とか、
はいはい、
茶化すような気持ちってのは本当に危険だなって思いますよね、
うん、そうですね、まあ、せめて、いやこれは僕に言い返してもしょうがないですけど、僕もやっぱたまに行ったりはするんですよ、
はい、
ただやっぱそこは、まあ、一応ね、こうそういう現場がどういったものかっていうのをやっぱり見たいという気持ちあるんですけど、当然荒らしたりしないですし。
ただ気になってるのが、ね、響さん、はい、会うたびにね、どんどん痩せてってるんですよね。
いや、それあれですよ、よく言われるんですけど、実はそんなに痩せてなかったりするんで。
本当顔とかだってもう、
はい、いや結構
いい意味で本当ごぼうみたいな顔してますよ。
いやいや、いい意味なんですかね。
いや本当
ちょっと無理がありそうな気がしますけど、
いい意味で本当にすごいシュッとされてて。
本当ですか、なんかいい意味って言っとけば何でも OK とか思ってません？
いやでも、すごいスリムで、
でも確かに
スタイリッシュなんですけど、いやいや本当痩せてってるなってちょっと心配だったんですよ。
でも結構音楽友達とかも、響くんまた痩せたって言われるんですけど、いや体重測ってみるとそんなでもなかったりするんですけど。
まあ、気をつけてくださいね。
いや、まあ、でも確かにそうですね、やっぱり
健康第一ですから、
まあ、間違いないですね、確かに、はいは
い、いや本当に3回にわたって響さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いやーすごかったですね。ちょっとまあね、一応今日が最終回ということで、はい、まあね、今回の配信振り返っていただいていかがでしたか？は
い、いやでも本当島さんもおっしゃっていただきましたけど、喋ってると思い出しますよね。
止まんなくなってきますよね。
はい、ですし、そのいただいたメッセージ、ね、リスナーの方のメッセージからも、あ、それってこういった階段があるねっていう、そこで広がっていく、つながっていく感覚っていうのが非常に楽しくて、
はい、いやだってもう本当もう途中からなんかもう、はい、あとこれもこれもって言って、
いやいや、しかも僕ちょっとミスがですね、時計を僕確認するの忘れて、ちょっとかなりもう次々と喋っちゃいましたけれども、まあ、その時間を忘れるぐらいやっぱりもう楽しくおしゃべりさせていただきました。
本当朝まででもいけるぐらい楽しかったです。
いや、ありがとうございます。
もうこのごぼうよく喋るなってずっと思ってましたので。
いやそこいい意味でって言ってください。
もういい意味も言わなくなっちゃって。
そうですね、ちょっとこう割愛しすぎです。
本当に、
いやいやいや、
楽しい時間ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
響さん、何かお知らせとかありましたら。
あ、そうですね、私ツイッターやってまして、そこで私 のいろんな情報とかを出してますので、よろしければ、チェックしていただければと思います。
はい、ね、まあ、これは本当に僕は残念なんですけどもね、YouTube なんかでもね、響さんね、いろいろ会談見られるんですけど、はい、まだ専門の ご自身でチャンネル立ち上げられてないんでね。
そうですね、ちょっといろいろそういうお話もあって動こうかなとも思ってたらするんですけどね。
これだけあるんだからもうね、いやいや500本600本1000本ぐらいありそうなんで、
そうですね、ちょっといろいろ紹介していきたいなと思うんですけどね。
楽しみにしてますんで。
ありがとうございます。
またなんかそれが立ち上がったりとかしたらね、はい、また宣伝しに来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、というわけで、ゲスト、DJ 響さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。